はい、クラブ369へようこそ。みゆきです。
くるくんです。
アウネルカファイナルアンサーです。
はい、それでは今日も早速始めていきたいと思います。今回は都市伝説らしいですね、話題になるんですが、お食事中の方はちょっと一回止めてください。
はい、そうですか。
止めましたね。はい、ということで、食人種カニバリズムについてちょっとお話をしていきたいなと思って、実際にそのあったことが、なんだろう、もうそこら中で起きてるんですね。現代、昔のことだけじゃなくても現代でももう起きていて、で、一体何なんだろうっていうところを紐解いていきたいなと思うんですけど、まずは都市伝説好きな方は聞いたことあるっていう話も出てくるかもしれないけども、お付き合いください。一番最初にですね、ウルグアイ航空機571便遭難事故っていうのをご存知でしょうか、皆さん。
知らないです。ウルグアイ
571便、はい、飛行機です。
わ、知らないですね。
1972年にウルグアイ空軍の飛行機が墜落したんです。アンデス山脈にぶつかって、
はい、
でそれに乗ってたのがその時の当時のラグビー選手の人、ウルグアイのラグビー選手、はい、若い人たちとその家族とか知り合いとか友達が乗ってて、はい、で乗務員合わせて45名乗ってたんですね。
はい、
で遠征に行く途中だったんだけども、その不慮の事故で、落ちちゃって、でそこから、雪山、10月の13日に墜落して、もう寒いわけですよ、アンデス山脈ってもう雪を覆ってて、うん、はい、でそのもう雪山に遭難というか、生きたとてすごい寒い状態の中で、
はい、
45名中結果から言うと16名生存者がいた。それも見つかったのが72日後、2ヶ月半後、
はい
はい、
2ヶ月半もどうやって生き延びたのかっていうことで、結構当時は話題になった事件なんです。っていうのは1回、はい、1週間でもう見つからなくって、ウルグアイとチリとアルゼンチンのもう3カ国から捜索隊出たんですけど、これ見つかんねえって言って1回打ち切りにされちゃった捜索だったんです。だから絶望的だったんですね。
はい、
はい、
それでも16名あるちょっときっかけで見つかって、わすごいねっていう風になったんですけども、で最初はどうやって生き延びたんですかっていう風に聞かれた時に、機内食の残りのチーズを少しずつ食べて生き延びてましたって言ってたんだけども、
うん、はい、
その後に救助隊の人が到着して、山岳アドバイザーみたいな、その地元をよく知る人の付き添い人が見つけたものを写真に撮って、それがマスコミにリークされたんですけど、それが何かっていうと、機内の中で綺麗に遺体を切り刻んで保存されてた、つまり食べてた跡があったと、
はい、
でそれがもうセンセーショナルに出てしまって、人を食べてしのいだっていう風にこの事件は印象付けられちゃったんですけど、実はすごいドラマがあって、はい、この人たちみんな知り合いなわけじゃないですか、ラグビーなんで。10代から18から上は26ぐらいまでの子たちで、食べ盛りだし筋肉もあるし、でもどうしようっていう中で、親友だった人とかもう、を手かけなきゃいけなくなっちゃった状態になって、そこを、みんなキリスト教だったんですけども、キリスト教ってそういうのを許してされてないんですけど、原則的に、食祭といって、うん、それを肯定するような規則というか、そういう儀式というかがあるので、これは食祭だっていうことで、自分たちが生き延びるために命をいただくっていうことを知って、でもずっと罪悪感で言えなくって、見つかった途端マスコミに正直に言えなくて、ついつい口に出たのがチーズだったんですけども、これ言おう、正直に言おうっていう思った矢先リークされちゃったっていう、結構なドラマがあったりして、
はい、
だから本当にこう上が引きが をこう限界を超えた時に人間ってどうなるかみたいなところが伺えるなっていう話だったんですけど、でもう一つが洞窟に住む伝説の人食一家っていう話がありまして、これはもう、知ってる人は知っている、15世紀頃とめちゃめちゃ昔の話なんですけども、
うん、
アレクサンダー・ソニー・ビーンっていう、聞いたことあります？ソニー・ビーン。
いや全然わかんない、
ね、ないですね。
これはね、スコットランドにいたとされる人物なんですけども、
うん、
派的に言うとこの人はすごく怠け者で、あの働くのが嫌いだった人なんですね、うん、で最初は父親の仕事を手伝ってたんですけども、はい、まあ、こんなんやってられっかっつって、あの小悪な女と出会い、あの海岸の洞窟に住もうってなったんですよ。
お、なんかドラマチックですね、
はい、いいですよね、ちょっとトレンディーですね、うん、ここまでは、
うんうんうん、
でも労働を嫌ったので基本的に2人は、じゃあどうする、はい、みたいな、じゃあ人を襲うかみたいになって、通りがかりの人を襲って、はい、まあ、かあれですよね、追いはぎですよね、金品とかそういうものを盗んで荷物を取って売ったりで食料に変えたりとか最初してたんですけども、はい、まあ、どうしてもそこを尽きてきちゃって、そしたらあのどうするっつって、で必ずやってたことがその強盗した相手を殺してたんですね、その2人は。
はい、
じゃあ死体がどんどん洞窟に溜まってきて、あ、じゃあこの死体食べたらよくねってなって手をかけ始めるわけですね。で基本的にこの2人はあの性欲が強くて、その後どんどん子供が生まれるわけです。
はい、
まあ、食欲が旺盛で性欲もつながっているのか知らないですけども、結果この夫婦は男8人女6人の行動を設けて、はい、さらにその子供たちも近親相関でどんどんどんどん子供作っちゃって、この生活のまま男18人女14人を、産んで合計48人から50人ぐらいのもう大家族になったわけですよ。
もう家族っていうよりもなんか組合みたいな感じですね、
は
い、
そうですね、組織ですね、
うんうん、
でもう凶悪な犯罪組織がここで生まれるわけで、
はい、
で人肉をもちろん皆さん主食とされていますので、
もう主食になっちゃったんですね、その時点で。
その時点でそういうふうにもう、もうほら何エンゲル係数、
生まれてきた子も
そうどんどん高くなるじゃない、子供が生まれたらで、うん、殺す人数もどんどんどんどんもう増えてっちゃって、
はい、
だけど、全く、まあ、捕まらなかったっていうで、うん、っていうのはこの子たちはと当然学校には行けないわけさ、
うん、
人を殺しの子だから、はい、で学校には行けないけども、はい、もう殺しの英才教育を受けているわけだから、この50人でもう、はい、の何逃がさない、誰一人逃がさないように、はい、もう3段階ぐらいまでその1軍2軍3軍みたいに待ち伏せして、必ずその爪痕を残さないようにしてたらしいです。
すごいですね、忍びの世界ですね。
そうですね、あとは裁き、人を裁く能力もピカイチだったそうです。
テキサスチェーンソーみたいな話ですね、実写版の、
うん、
まあ、あったからそういうね映画ができてるんでしょうけど、
確かにこれが先かもしれないですよね。でもその捕まらなかった、まあ、15世紀だから情報も少なかったし、その何神隠し的な、
うん、
その超常現象的なことで片付けられちゃったりとか、地元の人からあそこ近づかない方がいいよみたいな、幽霊出るって殺されるとか悪魔とか、あとは警察が無理やりその前科のある無実の人をしょっぴいてその人を処刑するとか、もうそのまま、なんでそのまま50人まるまる生き残れたんですって、誰一人捕まること
で、すごいですね。で
こんな生活が25年続いたそうです。
へえ、
そう
でも結局バレたってことですよね、この話が。
そうなんです。でこれが何か、そうなんでバレたかっていうと、めっちゃ間抜けなんですけれども、ある日一頭の馬に乗った夫婦を襲って失敗しまして、で奥さんは殺せたんですけども、うん、旦那さんはバーって逃げてって、そのまま、うん、役所に逃げてって、
はい、
化け物がいると。で要はその、うん、みんな近親相関で奇形だから、
うん、
人の子の形じゃなかったってその男の人は、 だから化け物が出たっていう風に、そしたらその話を聞いたスコットランドの当時の国王さんが自ら400人の兵を率いてて、文献には残ってるんですけども、すっごい大掛かりで機動隊もいいところですよね。でその王国の国王の人と400人の兵士が海岸まで行ったんですよ。で、
はい、
洞窟にその一族がいて、まあものすごいおびただしい数の死体とともに、
はいはい、
すごく、まあ、いびつな形のファミリーがいたというふうにされてました。でこの一族は最終的に、まあ、裁判とかにもかける余地もないって言って即刻死刑って言って、それぞれ
全員
死刑に、はい、されたっていうんですけども、結局その犠牲になった人の人数はすごい開きがあって30人から1500人ほどって言われて、めっちゃ開きある。
30人ではないでしょうね。
そう
25年間でしょ。
そうです、そうです。
1500円も足りんぐらいちゃいます。
そうだよね、うん、1日ね1人だとしても、はい、そうだよね365。
しかもあれらしいですね、あの今調べた進撃の巨人のモデルになってるみたいな。
あ、そうなんだ、
元ネタ、はい、
そうなんだ
っていう説、
へ
え、じゃないですかねこれも、はい、
まあ、でも知ってはるでしょうね作者さんは。
でもこのばらつきがあるのもその当然のごとく、なんでかっていうと、あの公式文献書物とかには載ってないんです。あのシリアルキラーとかそういうコレクションの本に載ってて、民間が書いた、はい、でなんでかっていうと、そのここからが都市伝説なんですけど、もともと存在しなかった創作なのか、スコットランドがあまりにひどい話だったから、その人間離れした、うん、で真似する人が出ないようにって言って、うん、もう抹消した、
はい、
っていうふうに、まあどっちなんでしょうねっていうふうな感じです。
はあ、はい、
っていうのがあって、でこれもまあ人間の所業じゃないけども、結局は上から来てる話。まあその他にもいろいろ今起きてる、なんだろう、2006年とかにもありましたし、そういう事件がね、
あれですよね、あのおきんじん焼いて食べるやつじゃないですか。
え、なになに、
フランクフルトン、
うん、なんか、はい、あの
コロッケにして、
焼いて食べるんじゃないですか。
あ、そうです、コロッケとかステーキにする人
もいます、ね、はいはいはいはい、
はい、塩コショウとナツメグで、
あ、そうそうそうそうそう、
あ、その人、男の人ですよね、
はい、
あ、
そうそうそう、なんか
そう、なんか海外の都市伝説で有名な、うん、もうめちゃめちゃ有名な都市伝説なんですけど、多分ピックされまくった、
はい、
あのあるソーセージ屋さんがあって、そこの近くで子供の行方不明者が多くて、うん、で、うん、そのソーセージ屋は人気でめっちゃ繁盛してたんですけど、実はそこで子供の肉を使ってたっていう。
あれでしょ、第一次世界大戦とかそのぐらいの昔じゃない。
あ、そんな昔なんですかね、うん、まあでも日本に、そうですね、僕が小学校の時からそれはあったんで、多分だいぶ昔じゃん、
そう、アメリカとドイツでは結構戦争中とかソーセージとしてそういう人肉を売ってたりとか、要は戦死した人とか、まあ、そうじゃないのかっていうのはあれだけど、で日本人もね実は食べてて、あのパパブッシュがグアムの時の、はい、グアムでやった戦争かなの時にその捕虜になったんだよって、8人のうちの1人パパブッシュ捕まって、でそのうち1人しか生き残んなくって、周りの人はみんな日本人に食べられたっていう。これはね、笹島事件、あ、小笠原事件っていうのでググると出てくるんですけど、
はい、
日本人に、その捕虜になったアメリカ人が食べられたっていう風に、でも日本人はやってないっていう、その裁判のやり取りが小笠原事件としてなんか残ってて、はい、そうそうそう、文献が、
その
ってことは、あ、まあまあ、そう、あとね、味、味の話なんて聞きたくないと思うんですけど、
はい、
昔パプアニューギニア族でその儀式とか、その死を尊ぶ、弔うとかいう意味で儀式として食べてた人たちはいるんです。その時に有名になったのはクール病っ ていうのを聞いたことある。
ああ、震える。はい、ガタガタガタなるやつ。
そうです。
脳みそパサパサになるやつですよね。
そうです。あれって内臓とか脳みそを食べた時にクール病になるっていうふうに言われてて、まあ、人肉ではあんまり報告は聞かないんですけども、はい、そのクール病も結局最近は抗体じゃないですけど、その自然淘汰されてパプアニューギニアでも起きなくなってるらしいんですね。
うん。へえ。
これあんまりそのクール病っていうことよりも、そうですね、薬としてまあ昔も使ってたし、上を限界達したら人間を食べるっていうことの嫌悪感を取り払うスイッチが本来人間には備わってるらしいんです。それが押された瞬間もう生き延びるっていう本能で食べてしまうっていうことで、そう、味はよ人概念によるらしいです。その人間を食べるっていうことに嫌悪感を抱いてて、それを拭えない人は当然まずいって思いますよね。いきなり虫食えって言われた時も、はい、虫なんて口入れたくないですもんね。おえって味をね、感じる前にもう震えが止まらなくなると思うんですけども、まあでもそういうちょっと常軌を逸した人からすれば、単純に味は豚のようだ、豚と牛の間のようだとか、羊のようだとか、はいはい、あとは子供と女はあまり美味しくない、筋肉がないから。
へえ、やっぱ筋肉があれなんですね、美味しいんですね。
そうです。だから筋肉の引き締まった男性とか、あと熊の手って食べるじゃないですか、日本人でも食べる人は、
はい、
熊の手ってすごく筋肉が細かいんですって、細かくて発達してるんですって。っていうのは手で鮭とか取ったりするでしょ、手で獲物を、うん、パンチしたり掴んだりするから、その筋肉が使われていて細かい部分は美味しいってことは、目の周りとか視神経が美味しいらしいです。そうなんです。あんまり私は目指せヴィーガンなので推奨もしないし、肉そのものを食べてもないので、最近もうおすすめしているわけではありません、あくまで。
おすすめしてたら怖いですわ。
しません。
でもこの前ちょっとゾッとしたのが、なんか人身売買のアプリ勧めてきはったじゃないですか。
私
体のパーツ、はい、みゆきさんが
1000円
くらいで、はい、LINE でなんかお買い得だよこれみたいな感じで。
なんだっけ、
めっちゃ前です。もう去年のラジオ始まった時ぐらいに。
全然覚えてない。
その時こんなアプリ作る人いんねやみたいな。人身売買でなんか臓器とかパーツがあって、それが全部値段ついてて。覚えてないですか。
私それ本当に。
みゆきさんですね。はい。うわ、こんなあんねやと思いました。めっちゃ衝撃でした。
あれか、マッチングみたいなこと？
マッチング？いや、普通に何ですか、ドラクエみたいな画面で、お肉とか。人間の目とか足とか指とかなんかいろいろ臓器があって、それに、ね、値段がついてて、それを売って成り上がっていく みたいなゲームがあって。
あー、あれだ、グレープ。後でツイッターに入っときます。あれです、PC のゲームです。お墓の管理人になるゲームがあるんですよ皆さん。私それはまだやってないんですけど、はい、そうお墓の管理人
の管理人
で、そうなんですね、そうです、はい、で死体の臓器を売っていくっていう。
ああ、なるほど。
そうやつありました、
ね。あれですもんね。親族に許可を得たら、今の現世でも売れますもんね。自分の身内の肉。
そうですね。
はい。
そう。
まあ、噂ですけどね。はい。
そう。カニバリズムってさ、だから考えてみたら、その内的な食人と外的な食人っていうのが大きく分けると2つあるんです。で、一つ内的っていうのはそうやって身内の命を弔うために敬愛の意を表して食べる。で、外的っていうのは、うん、権力を誇示するためとか憎悪から来る。これもよく分かんない。結局でも飢えっていうのが一番多いんじゃないかなと思って。で、もっと昔に調べると、まあ統合失調症でレクター博士みたいな穴おかしくして食べちゃう人もいるけども、
うん、
中世ヨーロッパでは もっと前に医療目的で人体を材料とした薬を使っていたって、もうこれアドレナクロームにまたつながるんですけども、初期はあのエジプトのミイラとか一部を使ってたんだけども、どんどんどんどん量が足りなくなって、戦死した兵とか死刑執行人からお金払って死刑囚のその遺体をもらってあの薬を作ってたとか、あと少女の脳みそとかから、なんだろう、こう食べようとしたのか摂取しようとしてた跡がある頭蓋骨が見つかったりもしてるんですよね、昔のもので。そうでね、その動物界でもトモグイってあるじゃないですか、カマキリとか、ザリガニとか。
そうっすね、なんか哺乳類は基本的にトモグイないけど昆虫が多いっていうのは聞いたことありますね。
そう、交尾後にさメスがオスを食べたりとかさ、
はい、
あとガラガラヘビも 68% が死産した卵を栄養のために食べるんですって、その後子育ての。
へ
え。猫もあの弱い子は置いてったりとか、人間の匂いがついちゃったら猫もハムスターも子供食べるんですよ。
うん、
それはそうなんか
母性、そう、母性本能が極限に達しちゃうと守らなきゃっていうことで食べちゃうんです。そう、まあ、チンパンジーに人間とすごい似てるって言われてるチンパンジーも生息地を狭められて、食料がこのエリアじゃもう足りない、私たちの家族の人数じゃ足りないって思ったら、ちっちゃい子供から間引きするんですって、食べて。
子供からなんですね。
うん。で考えるとその自然なことなのかなって、大きい目で見ると実は人を殺すっていうことの方が異常で、その生きるために食するっていうことは、
うん、
自然な行為なのかなって思ってしまって。
あ、そういう文献を読んだりしてってことですね。
うん、トータルで見ると推奨してるわけじゃないですけど、その、
はい、
動物世界でね、自分の子供でさえ食い殺すっていうことがあるんだとしたら、それは仲間を守るためとか生き延びるためとか絶対意味があるじゃないですか、
うん、
生殖種を残すっていう。で人間がこうやって事件、この遭難にあった男の子たちが生き延びるために食べるっていうのはめっちゃ本能じゃないですか、えぐいけど、
うん、
でも私たちはもう先入観で飢えって思ってるし、その食べたら病気になるんだよねって、これもしかして先入観で、これを逆なんじゃないかなって、人殺しとか殺人の方が異常じゃないって思いません？
まあ死んでしまってるのは一緒ですけどね。
そう、一緒なんだけど、なんかさ、憎いからとかさ、嘘バレそうだからとかさ、
うん、
金返せないからとか、
まあ、動物界でそれはないですもんね。
そう、
仕事バレたから
うす、そうなのよ、うん、昆虫界でもないじゃん、
煩悩の塊ですもんね、人間なんて。
なんか特殊だな。
これ全然僕調べてないんで、あの分からないんですけど、うん、中国って今でも猿とか、あとはほんまにこれも都市伝説なんですけど、普通にスーパーに胎児の脳みそが瓶詰めで売ってるっていう話聞いたことあって、
はい、
で画像も載ってたんですよね。その画像がフェイクで誰かが作ったのかもしれないけど、でも画像も出てたんで、僕の中で 20-30% ぐらい信憑性上がってしまって、あらまってなって、うん、ちょっと調べてみたら出てくるんですね。中国は今でもでも猿の脳みそを食うところありますよね。
多分聞くね、すごい一部だっていうけども、若い人はもう絶対食べないで、すごいおじいちゃんおばあちゃんが多いとか。
ああ、文化なんでしょうかね。
うん、漢方的なことなのかな。どうです？
いや、む、いや、どう、むずいっすね。
アドレナイルカさん。
いやー、まあ、ほんまに最近その似たようなことを、うん、あのツイッターに書いたんですよ。
うん、
で今日はあのアドレナクロムっていうものを、摂取した時にどうなんのかっていうことがちょっと、
うんうんうん
うん、やっぱこういうのはディグってるとやっぱ気になるじゃないですか。例えば人肉にしてもそうですし、
はい、ま
あ、人の多分彼らそういう人たちは血を飲んだりするわけじゃないですか。でそれこそスコットランドの何でしたっけ、ソニービーンでした、
はい、ソニービーン。
もう、奇形児山盛り産みまくってるわけじゃないですか。
うん。
まあそれは身内のそのね、近親相関やからかわかんないですけど、なんかこう人を食べたり人の血を飲んだりすると、なんかやっぱりわかんないですよ、ほんまに
故障が起きる
んじゃないかなと思ってるんですよ。だってそれこそまあ、富士フィルムでアドレナクロム 500mg20 万ぐらいで売ってるみたいな話があるんですけど、
うん、
例えばですよ、そう、うん、例えばでもこの 500mg の 500g かな、
うん、
そんだけで売ってるとするじゃないですか、
うん、
まあ、買ったとして、
うん、
多分飲み方まず分かんないじゃないですか僕らは、
はい、
その扱い方を。例えばそれがもし原液なのであれば、そのままそれを全部いったらっていうとか、例えば、
うんうん、
まあそういうプロの方たちは何かで咀嚼、じゃ、なんていうんですか、その希釈して薄めて何かと混ぜて飲むとか、それを注射器に入れてなんか自分の体内に入れるとか、多分やり方があると思うんですけど、
うん、
人肉にしても多分そうやと思うんですけど、ただただ食べてお肉みたいでしたって、はい、なんかあるなるんちゃうって思うんですよね。
そう、おっしゃる通りで、人間っていうのはその飢餓状態にある時に生きるためにカニバリズムを行うっていうのはあるんですけども、はい、その長期的な種の生存っていう側面では不利なって言われてるんですね。やっぱそういうどっかしら故障が起きるんじゃないですか、
うん、だってクール病になるくらいですからね。
うん、短期的でそういう危機的状況を乗り越えるっていう側面では非常にその頭のいいというか、まあ、優れた戦略っていうふうに言われてるんですけども、だからって言って進めてるわけじゃ絶対ありませんよ。
まあまあまあまあまあ、いやいや、まあ、うんうん、考察してるわけであってってことですよね。
そうそういや、はい、そういう人がいるかもしれない。例えば
動物もあるじゃないですか、毎日ご飯食べないじゃないですか、
うん、
はい、
でまあ、狩りして動物のお肉食べて何日か持つわけじゃないですか。そうそうそう、だから多分その飛行機事故のラグビー選手の団体の彼らも2ヶ月半持ったんですよね。
そうです。
だから多分相当そのなんていうんですかね、その人間の肉とか人間の血って相当なエネルギーがあるんじゃないかなって思うんですよね、うん、その一つについて、
はい、
うん、だからそう考えるとね、っていうかまあそもそも食べんなって話にはなるんですけど、なんか僕的にはやっぱり結局獣がやることじゃないかなとは思うんですけどね、は
い、そうですね、うん、そうで、そういう、うん、まあ、ステーキにしたとかアドレナクロームなんて全然生き延びるためでもなくて、
うんうん、
自分の娯楽じゃないですか言ったら。
そうですよ、はい、自分の、はい、
宝石買うのと、
そうそう、したいみたいな、
化粧品買うのと、そう買う人たちって本当化粧品買うようなノリでしょきっと、
うんうん、
はい、
だからそれはきっと許されないことだと私は思うし、
はい、
なんか都市伝説なんですかね、アドレナクロームって論文みたいなの逆にないのかなと思ったんですけども、その名称はないけども、はい、中に入っている成分みたいな、なんだっけな、塩素なんたらかんたらみたいな、なんか記号はあって、はい、そうそう、難しいからやめたってなったんですけど。
なんか、
そうなりますね。
それ、研究できたらその研究者は購入できてるってことですもんね、どっかしらで。それは表に出たらやばいですよね。
うん、そのデータを持ってるからそれ出せるわけでって、表に。
はい。
そうだよね。
うん。まあでも、あれですよね。その、うん、例えば、アドレナクロムを所持してるっても、多分捕まるっていう法律は聞いたことないじゃないですか。
それを法律にしたら存在を認めてしまいますもんね。
殺人のすごい延長線上にあるものだしね。
うん、
言ったらその あれでしょ、屠殺だっけ、豚を屠殺する人
は
裁かれるけど、
はいはい、
豚肉食べる人は裁かれないってことだよね。
うん
うんうん、
うん、あーちょっとなー、カニバリズムやっぱきついな。で、それこそうん、あの人知ってます？日本人の、日本人の佐川一世っていうおっさん。
わからないっ
すね。
日本のカニバリストっすよ。
でも名前出てるんですね。
出てる。この人はかなり有名なカニバリストで、
普通に、あれですか、生きてるんですか、普通にまだ。
全然生きてる、生きてる。で、フランスに、なんかその海外で食べたから、
はい、
海外やから大丈夫みたいな感じ。
はい、
で、AV 男優でもあるみたいな、その、ちょっとバグった、ちょっとバグった人なんですけど。
おかしくなってる。
そう、もう小学校の時にはすでに人肉を食べることに興味を持っていたっていう。そう、佐川一世。
隠された趣味ですね。
うん、もうだからちょっとバグってる。
これはちょっとね。
うん。
パリ人肉事件の犯人。
そうそうそうそう、なんかドイツ人の女性を家に招いたったかなんか。
はい、でそのなんかニュースでやってました、それ。
そうそうそうそう、そこまで古い話じゃない。うん、
はい。めっちゃ記憶に新しいですね。うん、
あ、事件自体は古いけど、はい、多分報道は、まあ、2005年って書いてあるな。
うん、最近ですね。
はい、2005年。まあ、なんか、はい、そういう佐川一世
っていう方。気持ち悪い。
まあ、あとどこでしたっけ、それこそ前回こわばの話したじゃないですか。
はい、
なんか東京に確かカニバリズム洞窟みたいな東京のどっかであった説がね、どっか聞いたんですよ、ちょっと忘れたんですよね、それ。いや、出そうと思ったんですけど、
ソニービーン日本版。
うん、そう、
うーん、いや、そういう話。いや、身近だわ。
はい、はい、マジで
身近すぎてちょっと、うん、っていうね。
でもただ、うん、やっぱこう知的欲求っていうのはあるわけであって、
そうです、ね、
どうなるか知りたいんですよね、
うん、
食べたらとか、はい、飲んだらとか、
うん、
これ感覚ちょっとちゃうかもしれないんですけど、僕最近砂糖を全く取ってなくて、
うん、
ほとんどほんまに取るって言ってもフルーツからの、まあ、糖分とかしか取ってないんですけど、うん、この前、うん、ほんま先日パセラってわかります？
ああ、カラオケ屋さん。
カラオケと、あとは食パンとかを丸々一斤、なんかちょっとデザートにしちゃいましたみたいな。
はい。
知ってます？
ハニトー？アイス
クリームとか。あ、そうです、そうです。うん、パンを一斤丸々、ちょっと刻んで、うん、シロップとか、もう甘いもんかけまくってっていうやつがあって、それ友達が食べたいって言ったんで、うん、いやもう食べたないけど、まあでも、たまにはええんかなと思って行ったんですよ。で結局あれ食べたんですけど、久しぶりに糖取ったんで、糖取った瞬間、うん、体ぶわーつなってきて赤なって、体むくんで、こんな短期間しか食ってないのにこんなんなるみたいな。で、うん、頭もなんかちょっとボーっとしてきて、もしかしたらこれってアドレナクロムと同じ感じなんちゃうかなっていう、その体のエネルギーというか熱が上がっていってっていう、確かに高揚感はあったんですよ、その心臓心拍数上がってみたいな。
糖を取るだけで
糖を取るだけでなんかそんな感じになったんで、もしかしたらこういう感覚なんかな。いやでもこれあんまりそのなんか気持ちよくはないけどなって思って、
うん、それ
な
ら、それプラス100倍以上やろうな。
もう100倍ぐらいですね。
100倍だ、
はい、
あ、敏感だね。
うん、あ、いや、まあ、はい、
体験でした、29年間生きてきて。
一回じゃあそういうのを味わってみたい方は糖を控えていただいて、それをやってみた方がいい
かもしれない。1ヶ月ぐらい控えるだけで控えるだけになりますね。
へー、
はい、よかったらやってみてください。
はい、
はい、
ということで、まあ、自分の体をね、極限まで何か抜いた時に味覚だったりそういう感覚が変わるっていうのは通じた話ですよね。ということで、今回はここまでとさせていただきます。ありがとうございました。
はい、
はい、公式インスタグラム、ちょっと強制、いや強制用のスペースしてからちょっと噛みますけど、ちょっと、はい、我慢してください。はい、公式インスタグラム、ツイッターございますので、そちらの方よろしければ、ご覧ください。DM なども、お気軽にそこから受け付けております。またメールアドレスもございますので、概要欄からお寄せいただけると嬉しいです。それでは格言。あ、そうだ、一つ。お知らせはございます、はい、今週からですね、月曜水曜日の週2回配信とさせていただきますので、
あ、そうですね、はい、
はい、心に留めておいてください。はい、格言、
はい、
コンサートは音を聞くだけのところじゃない、何か気持ちを持って歌ってるところに男に会いに行くものなんだ。永吉矢沢。
あ、絶対やと思いましたわ今。絶対そう思いました。
お疲れ様でした。
お疲れ様です。
さよなら。